Good evening. 皆さんこんばんは。 Merry Christmas。 クリスマスおめでとうございます。今年もこの我が国日本にクリスマスシーズンがやってまいりました。クリスマスイルミネーションが街中に照り輝き、クリスマスソングがデパートやレストランやさまざまな街角で流れています。そして多くの人々は今年もクリスマスムードに酔っています。しかしクリスマススピリットを見失っている人たちは数多くいます。今日今晩このハーベストでぜひクリスマスムードのみならずクリスマスのスピリットをハートの中に意識して帰っていただきたいな、そのように思います。クリスマスというと皆さんは何を連想するでしょうか。ちょっとイメージしてみてください。またあなたにとってクリスマスの思い出というのはどういう思い出があるでしょうか。私の父親はアメリカ人、母親は日本人ですから、僕はと北間何人が自分が分からない、アメリカ人なのか日本人なのか、キャベジンなのか人参なのか、あれここ笑うところなんだけど、皆さんクリスマス葬式じゃないんだから、面白かったら笑おう、悲しかったら泣こうね。本来教会というのは肩に力入れてくる場所じゃないんですね。本来は解放される場所であるはずなんですけど、でも時たま人々が神に向かう姿勢っていうのはね、結構宗教っぽいんですよね。僕は不良牧師という本を出してますけど、文藝新宿590円、不良牧師文藝新宿590円、結構ね刑務所でヒットしてるんですね。で殺人者やね、また覚醒剤の中毒者や、いろんな人がその本読んでくれて、で僕に手紙書いてきてくれるんですね。僕もアーサーみたいな牧師になりたいって、ちょっと待ってよ、まずクリスチャンになってみたいなね。もうだいたいヤクザの人たちっていろんなものに憧れますから、やっぱり過去から入るんですよね。だいたいこういう入れ立ちでメッセージする牧師、日本で僕以外にいません。きっと日本の牧師真似ても似合いません。これセンスの問題ですから。別に日本の牧師センスないと言ってるわけじゃないんだけど、言ってるわけなんだけど、言ってるわけじゃありません。想像にお任せします。まあ人は外側見る、神は心の内側見るってね。逆にクリスマスというと天使のことをね、結構聖書の中で語られてます。天使ガブリエルがマリアに蜜毛を伝えた、あなたは聖霊によって、独り子を身ごもっているっていうね、その名をイエスと名付けなさいとかね。また夢の中で御使いがヨセフに現れたとかね、御使いが巻き人たちにイエスの誕生の知らせを伝えたとかね、結構天使って出てきますけど、俺は天使は変装してやってくるんだってね、多くの人に言ってるんですね。天使に見えるものが悪魔であり、悪魔で見えるものが実は天使かもしれないと。でその意外性が逆に面白いかもわからない、ね、でそういう意味では僕はいろんな教会いろんなところで語りながら、俺は宗教嫌いだよっていう牧師なんですね。全然宗教っぽく見えないでしょ、宗教嫌いだもん。僕の好きなロックンローラー、スティングっていう人がね、 I don't have a problem with religion, I have a problem with God。 まあ逆ですよね。 I don't have a problem with God, I have a problem with religion って言ったんですね。俺は神に対しては何のネガティブな意識もない、要するに神の存在俺は信じてるよって。でも俺は宗教の存在は疑問に思うよって言うんですね。神はこの自然界宇宙を作った、そしてこの自然の一部土から神は人を神のイメージに形取ってデザインメイクし、息吹を与え、愛のリレーションを持つために神は人を創造した。でも人間は宗教を作ってしまった。ですから皆さん、宗教と神というのは決して一つじゃないんだということを知らなくちゃいけない時代に俺らは住んでるのかわからない。神は宗教は作らない、人間が宗教を作ったんです。神は自然界宇宙、そして私たちを神のイメージに形取ってデザインメイクしたんですね。ですから一人一人は神の作品なんです。自然見て感動するってことは神の存在に感動しているということであります。 In the beginning God created heaven and earth、 初めに神は天と地を創造された。天は神の栄光を告げ知らせ、大空は神の手の技を指し示している。この地はるか以前から元いを据えたのは、英語で言うとファウンデーションですよ。女性諸君、お化粧のファウンデーションじゃないよ。この土台を据えたのはザ・ロード、創造主なる神である。
海は種のもの種がそれらを作られ、そこに泳いでるさまざまな種類の魚、トロ、イクラ、ウニ、ホタテ。ありがとう、笑ってくれて。笑ってない人、ここ笑うところなんだよ。トロ泳いでどうすんだ。あのさ、宗教っぽい姿勢で聞くのやめて、ね、もっと喜怒哀楽を解放しようよ。ヌードになれば別に裸になれって言ってる意味じゃない。見たくないよそんなの、ね、でも人間の心にはね、春夏秋冬と同じ四季があるんですよ。春は何を感じさせる命ですよ。夏は何を感じさせる楽しいですよ。海は広いな、大きいな、行ってみたいな、よその国、チェケラー、まあ、チェケラーは余計だけど、秋は何を感じさせる、落ち葉ですよ、枯れ葉よ、落ち葉が落ちてる、俺も落ちるのかな、落ち葉に隙間が、俺の心にも隙間が、落ち葉風とともに去りぬ、俺も去るのかな、冬と満ちるのかな。日本人は神は分からなくても自然界を通して、物は心で見るんだ、肝心なものは目で見えないんだ、聴覚、味覚、視覚、感覚、チェケラを乗り越えて、見えるものの背後に見えないものがある。神は光を割れとおっしゃったら光があった。神はそれを見てグッよしとされた。見えるものは一時的であるが、見えるものは見えない。神の言葉によって成り立っている。神は言葉の筆によって宇宙というキャンバスに自然界を描いた。そして芸術家は自然に魅了され、感動し、インスパイアされ、絵の具と筆によってその感動を自分の個性、パーソナリティをフィルターしてキャンバスに表現するわけです。そして岡本太郎は、芸術は爆発だ、生きることは芸術だ、この四角い額から飛び出すような絵を表現しろ。だから小林秀雄という芸術評論家は、優れた芸術作品には必ず言うに言われないあるものが表現されていて、これに対しては学問上の言語も実生活上の言葉もなすところを知らず、僕らはやむなく口をつぐむのであるが、一方この沈黙は空虚じゃなくて感動に満ち溢れているから、何かを語ろうとする衝動を抑えがたく、しかも口を開けば嘘になるかもしれないという意識を眠らせるなって、この暗記力の素晴らしさ。だから優れた芸術作品には必ず言うに言われないあるものが表現されているというんです。これを普遍というんです。物は心で見るんだよとサントクジベリが言ったのは、見えるものが全てじゃないよ、見えるものの背後に見えないものがあるよって言ってるんです。そして彼もクリスチャンなんです。彼も聖書の言葉を信じている一人です。だから彼の芸術感性は人々の心に感動をもたらす。夜間飛行士として、パイロットとして、ラブレターをたくさん積んで、ビジネスレターを積んで、そしてあのアンデス山脈をかいくぐりながら、海抜5000メートルしか飛べない飛行機で7000メートル、ね、飛びながら人馬一体、飛行機と一体になって、命がけで彼はその手紙を運ぶ優しい真心のこもった人なんです。彼は人間の大志という本の中でこう語っています。大地は万巻の書物より人間について多くのことを教えてくれる。万冊の本を読まなくてもいい。自然界見つめてるだけで万冊の本を読んだ、それ以上に勝るインスピレーションを自然界はくれる。なぜですか。光をあれとおっしゃった神の言葉の筆によって宇宙というキャンバスに自然界が描かれていて、ゴスペルという英語の言葉はゴッド、スペル、二つ一つにした言葉がゴスペルとあるとは言った。直訳するならば、神は書いた。神は言葉の筆によって宇宙というキャンバスに自然界を書いた。聖書だけが神にインスパイアされた書物じゃないんです。自然界は神の言葉によって成り立っているんです。ですから聖書の言葉の中に神の言葉は生きていて力がある。両刃の剣よりも鋭い魂と霊と関節と骨髄の分かれ目さえも差し通して、心のさまざまな思いや考えを判別させることができる。よく出てくるよ俺の舌、ろれつ回ってるぜ。クラブハウスサンドイッチ今そのセルリアンホテルで食ってきたから油が乗ってんだよ俺は。お前ら聞けこんねやろ、クリスマスだぜベイビー、感動しろお前ら。神は言葉の筆によってこの自然界を書いたんですよ。そして背後に言霊、神の真心が生きて働いているんですよ。ですから聖書を読んだことがない、教会来たことがなくてもいいんです。天は私の王座、地は私の足台。お前たちどのような家、教会を俺のために建てようとしてるのか。 お前らが建てなくても俺はすべてこの自然界を通して俺の教会建ててるよ。だから人々は俺に聞くんです。アーサー先生、教会持たないんですか。うん、持たない。どうしてですか。持つと来てほしくない奴らが来るからって言うんです。俺はね、そんな興味のない奴に時間かけるのは無駄だと思うから、求めてる奴のところに行ってあげたい。100匹の羊がいて1匹が迷うと1匹のために命投げ出し、イエス・キリストは助けに出かけた。99を安全な場所に置いて、俺もそのスピリットに従いたい。失われている魂、求めているものに与える。求めをそうすれば与えられる。求めてないやつに与えたって豚に真珠ですよ。豚は真珠の価値がわからないんです。だから豚は真珠を踏んづけて、その与えようとしている人に噛みついてくるって言うんです、ね、俺は時間がないんです。60です。親父100まで生きると言ったけど、57でこの世を去りました。時々一刻俺の人生も削られて、57歳近くになった時に死を考えるようになりましたよ。死は我々の心に真に霊感を与える哲学の天才であるってショーペンハウエル言ってます。死の存在がなければおそらく一人の詩人も生まれなかったであろうと言ったのはトーマスマンです。私の全ての思考は死の身によって刻まれたものだったのはミケロアンジェロです。よく出てくるよ。人生を熟慮したければ死から始めなさい、ダライラマです。朝ありと猛心のあだ桜、弱に嵐の吹かぬものか、親鸞聖人です。どこの日本の牧師が俺みたいに語れる。俺はオンリーワンで俺流に語る。すべてジーゼスに直結してるから今に見てろ、ね、いざさらば死の稽古戦、花の雨、死にしたくいたせいたせと桜かなって言ったのはイッサですよ。桜花びらが散っていくのを見ながら、そして日本人は桜が大好きだ。花びらが散っていくのを見ながら、この花は死の稽古をしているのかなと思い巡らす。そしてこの花びらは俺に向かって、お前もいずれ散っていくよ、この世から死の準備できているのかな。死というものを見つめながらいかに今生きるか。必死に生きるとは必ず死ぬということを覚悟して生きることであります。人生70年80年といえども、2万9200日ですよ皆さん。70万800時間です。4204万8000分なんです。調べたんです、 A 型の天秤座だから。時々一刻人生削られてんですよ。来年生きてるかわからないよ。100年に一度の未曾有の出来事が起きて、地震に原発に、そして津波、今から30年の間に必ずこの関東に震度9は来るって言われてるんです。皆さん、俺らはガラス張りの薄い氷の上で生活してるんです。いつ割れるかわからないんです。かといってビビって生きててもどうしようもないんです。それを踏まえながら、いかに今与えられている命を生きるか。人生というのは今のこの瞬間の蓄積でしかないんです。ということは、今のこの瞬間が大切なんです。聖書は今が救いの時、今が恵みの時って言ってるんです。明日は明日が心配するんです。今日今この瞬間しかないんです。だから今の心を大切にすることです。今の心と書いて日本語で念と言うんです。念ずれば花開くってよく出てくるよ。念ずれば花開くという言葉がある。そういう意味で今この瞬間、俺今日ここにね、みんなを眠らせるために来てるんじゃないんです。俺は毎回メッセージに俺なりの命かけてますよ。だから求めたら必ず与えられるから。これってね、俺がみんなの頭の上語ってたら意味ないんです。ピッチャーがね、キャッチャーに投げるはずなのに、キャッチャーの頭の上ばっかり言ってたら、これキャッチャーね、寂しくなりますよ。俺、言葉のボールをあなたのハートのグローブに投げてるんですか。あなたがキャッチして顔見たら分かるよ。俺だって30年100戦錬磨やってますからね。人の顔見るだけでこいつ興味あるのかないのか分かりますよ。お前らどういう動機でこの場所に来たのか分からないけど、アーサー・ホーランドを生で見てみたいと思ったより路列は早いんだと。アメリカ人なのか日本人なのか、なんでこの人は日本人よりもっと深いことを知ってんだろうと。なんであんなに足が長いんだろうと。あのブーツはワニ側なのかヘビ側なのかね。えそういう思いで来た人は3人ぐらいいるでしょうね。え求めたら与えられる、叩いたら開かれる、探したら見つける。 ぜひね、求めるアンテナ広げてくださいよ。必ず何か届きます。俺マシンガンみたいに語ってますよ。皆さんが池の中の鯉なら、俺は言葉の餌を投げてるんです。好きなのをパクパク食べればいいんです。絶対栄養になりますから。求めたら与えられるんですから。今日俺のメッセージがつまんなかったら俺のせいじゃないんです。あんたの求め方が悪いんです。俺のメッセージが良かったらそれは俺が良かったんです。求めをそうすれば与えられる。神は言葉の筆によって宇宙というキャンバスに自然界を描いた。ねえ、アーサー先生の教会どこなんですか。この教会知りたい。自然界って言うんですね。この青空、この白い雲、この夜空、この星空、この月、これ俺の教会の天井。このサハラ砂漠、この海の海原、この草原、これ俺の教会の床。鳥のさえずり、虫の音、これ俺の教会の賛美歌。そして俺に吹く風、神の愛のスピリット。ですから俺らは知らず知らずのうちに、教会に来たから神に出会うと思ってるけど違う。神はもうすでにあなたと出会ってる。生まれてから今に至るまで何度も出会ってるけど、あなたは気づいてない。波の音を通して、あなたが一人ぼっち浜辺で失恋した時、歩いてた時、なんか俺のこと言ってるみたいだけど、波の音を聞きながら不思議だけど、その波が自分にこう優しいスキンシップを与えてくれるような気がした。太陽が水平線の彼方に沈むのを見ながら、すげえと思った。グランドキャニオンを見た時の感動、感動するっていうことは、逆に自然界の背後にいるその美しいあなたを感動させたそのスピリットがいるということ。自然見て感動するってことは、神の存在にすでにあなたは感動しているんです。神は気づかせ屋ですから、あなたを気づかせようとしているんです。でも俺たちは鈍感で忙しい。忙しいとは心を滅ぼす、心をなくすと書く。結局人間の罪は忙しすぎるんです。心をなくしてるんです。神は天と地を創造し、この自然の一部土から私たちを神のイメージ似姿に形取って、私たちを創造してくださった。神に似せて作られたもの、宇宙自然界の中であなたしかいないんです。あなたこそ神のイメージに形取られて作られた。自分のイメージに形取って彫刻家が彫刻を作るように、あなたを土から神の似姿に形取って息吹を込み、愛のリレーションシップを持つために神はあなたを創造したとある。その存在から背を向けて生きるということが罪なの。罪は人を殺すこと、盗むこと、悪いことをすること、それは罪の結果。犯罪の罪もあれば、道徳的に乱れた罪もある。そういう罪を犯さなくても、心の中で憎しみ持つことは良心の罪という。義人は一人もいない。人間みんな罪人だ。そしてクリスマスのプレゼントであるイエス・キリストは、私は正しい人を招くために来たんじゃない、罪人を招くために来たんだと。だからクリスマスは罪人のためにあるんです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと名付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救うお方です。結局人間の心はブレているということです。罪というのはブレのことを言うんです。古代ギリシャのスポーツのアーチェリー、的を目指し弓を放つ、ど真ん中に当たれば的中、ど真ん中から1センチでもそれると1センチ罪、1メートルそれると1メートル罪。罪というのは的外れという意味なんです。神は愛です。そして俺たちを愛してくれてます。でも人間はその愛から背を向けて自分本位に生きて、愛の求道者になってます。もしやだからの愛で心を満たそうとする。もしこのようなことをしてくれたら、あなたを愛します、あなたは私と意見合う、だから私はあなたを愛します。 If type of love because type of love、If, because、もしやだからの愛がいけない愛であるわけがありません。私たちは日常生活の中でそのような愛によって慰められたり励まされたり、あるときは傷ついたりすることもあります。でも聖書の言う愛は、もしやだからの愛にバランスと秩序を与える愛。 In spite of love、 にもかかわらずの愛。あなたが背が高くても低くても、痩せてても太ってても、勉強できてもできなくても、過去にどんなひどいことをしていても今していても、にもかかわらず俺はお前を愛しているよというのが神の愛なんです。皆さん、 忘れないでください。あなたの中にも神概念があって、その神概念は決して聖書の言う神概念とは釣り合わない神概念かもしれません。悪いことしたら針専門の山に送られる、嘘ついたら舌抜かれる、地獄に行くぞといろんな宗教は言う。そしていつの間にか自分の中に閻魔大王のような神概念を自分自身が信じて作り上げてしまった。偶像を作るな、偶像を拝むな、偶像に仕えるなと10回の1番目と2番目は語る。なぜ語るのか。人間は神以外のものを神として作り上げる癖があるからです。でも聖書を通して神は恵み深い方、憐れみ深い方、そして泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜んでくださる方。イエスはある時涙を流された。神が涙を流してくれる。あまりにもかわいそうなシーンを見て涙を流す。あなたが泣いている時に一緒に泣いてくれる。皆さん、こういう神様の話を聖書はするんです。曲がった閻魔大王みたいな鞭持って、そして間違った旅に鞭打つような存在じゃないんです。人間は神を誤解しています。信じることは素晴らしいけど信じ方が問題です。多くの場合信じ方が問題だから変な宗教のやつらが多いんです。だいたい宗教のやつだってみんなのっぺらぼうなんです。俺見てみろ、ちゃんと泡立ちフェイスクリームで顔洗ってんですよ、洗顔で。60歳です、この美形の体、この美形の体、この止めてくれよ、この美形の体。言葉は音色、体は楽器なんで、週に5回トレーニングして、腹筋毎回800回で、別に皆さんに誇ってるわけじゃない、ちょっとは誇ってるけど、俺の腹筋は八ヶ岳かよ、みたいな。やはりね、体の健康を保つことが長く、俺の好きなジーゼスのことをこの70年80年の中で伝えれるから体をケアしてるよ、ね、俺の究極はだよ、まあ、ここで1時間話すよりメッセンジャーの究極は語らずにして語る。俺が黙ってここに出てきて皆さんにこれで帰っていく、これで語ってる。ありえないよな、ありえないけどそこを目指してんだよ俺は。野の花はメッセージしないけど存在感で匂わせる、ね、また美しい魅力を輝かせる。お前野の花よりももっと大切だよとクリスマスプレゼントジーゼスは言ってるけど、俺たちだって存在感でその思いやりをスピリットで伝えることできるんですよ。あまり考えない無駄な言葉を語っちゃう。俺なんかこの後ねまたバイクに乗りながら夜風に吹かれながらねまた落ち込むんだよ。よく朝下回るなって、お前話したけど話しすぎじゃないかって時たま俺だって悩むんだよ、ね、でも言葉という手段を持ちざるを得ないし、ね、俺がずっとここに立ってファッションショーみたいにね後ろ向いたり横向いたりしたらあんた俺が変態だと思うの間違いないよ。いや話し方聞きながらお前変態だともう思ってるだろう。いいんだよ、天使は変装してやってくるんだから。俺はどうにかその言葉の筆によってあなたのハートのキャンバスに普遍を描くアーティストになりたいの。かっちょいいね、言葉の筆によって普遍をあなたのハートの描くアーティスト。今日どういう絵が描かれるかはどういうハートのキャンバスを俺にお前が差し出すか。言葉の筆を今描いてんだけどハートのキャンバスでないと俺描けねえんだよ、ね、そういう意味でこれはコラボレーションですよ、ね、ライブハウスでやっぱり一番いいのは皆が一つになることですよ。一つになった時に神に一つ、神と一つになるってことはこういうことだって体験するんですよ。逆に信仰を語るやつが今信仰に立たないといけないんですよ。絶壁に立たされながら俺ノートないんですよ。別に今日どういう話しようかって考えてこなかったん。いや考えてきたけど今全然その話してないんだよ俺。そういう話意味ないと思ったん。空気読んで皆さん見てると顔に心の状況が現れている。そしてねやはり気が漂うわけですよ。 サーファーと同じなんだよ。波が来たら乗るぜベイビー、波が来なきゃ乗れないよって。みんな生きてるんだから血液流れてる、心にも波動がある。そうすると顔見てるとね、皆さんところから出てくるんですよ。そういうものを感じ取りながら自分の中にある感性で語る、それがね俺の好きなやり方だから。何出てくるかわからない。俺が自分でメッセージながら、すごいこと今日言ってんじゃんお前、ノートに書かせて今のセリフみたいな。限定版ですよ今日、2011年12月25日のクリスマスメッセージね。えクリスマスがやってきた、でも多くの人々はムードを味わっている。スピリットがわからない。そして神様は絶えず俺らに語りかけ、気づかせようとしてくださってるけど、なかなか忙しくて心をなくして気づけない。人間はある意味で挫折しないと真実というものがわからないのかもしれない。ニューヨーク大学のリハビリテーション研究所に亡くなった患者さんがある詩を書き残している。サイゼリアというレストランのオーナーがお母さんからその詩をもらって額に入れて自分の書斎に飾ってある。こういう内容、大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙遜学ぶようにと弱さを授かった。偉大なことができるようにと健康を求めたのに、より良いことをするようにと病気を賜った。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようと成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。求めたものは何一つとして与えられなかったが、願いは全て聞き届けられた。神の意に沿わないものであるにもかかわらず、心の中の言い争せない祈りは全て叶えられた。私は最も祝福されたのだ。世の中はお金だ、世の中は成功だ、世の中は大きなことをすることだ。彼は世の中が言う幸福のためにそれらを求めた。でもそれら一つも叶えられなかった。病気をしてしまった弱さを体験した。失敗し、そして挫折した。結局求めたものどころかその逆を体験した。弱さを感じた、病気をしてしまった。それを通して謙遜であることの大切さを学んだ。弱い時にこそ強くなれるんだと感じることができた。そして貧乏になることによって、そのことを知らずにお金持ちになったら傲慢になることが、貧しくなって1円に笑う者は1円に泣くんだということを学んだ時に、1円の尊さが分かるようになって感謝できるようになった。人間はうまくいってる時はなかなか神の存在分からない。逆に挫折して自分の蒔いた種によって苦しんだり、人の蒔かれた種によって苦しんだりするときに初めて気づくことができるのかもしれない。ピンチはチャンスというのはそういうことですよ。絶望は希望への窓口なんだと。自分の影を見ながら虚しさ、貧しさ、寂しさ、まさにこの影は自分の魂を表している。でも影が濃いければ濃いほど、あなたの背後に照らされている光は明るくて強い。かーちゃー、ですから皆さん、もし今日挫折しているなら、心の中に苦しみがあるなら、心に闇が覆っているなら、クリスマスシーズンというのは、あのイルミネーションは闇に輝く光なんです。あなたの絶望の闇に希望の光が与えられるよという知らせなんです。もし今日あなたの心が上乾いているなら、乾いている心の底から神はちゃんと生ける水を用意してくれて、泉のように湧き起こってくる。クリスマスプレゼントのその尊さをあなたが知ったとき、必ず心は潤されるんだと。台風は問題で荒れ狂っているように見えても、台風の目には安らぎと平安があるように、実は問題のただ中に解決の糸口もある。クリスマスはそのことを伝えているわけです。クリスマスというとねえ、トナカイがベルを首につけてソリを雪国で引っ張ってる、ジングルベールジングルベール。また暖炉でねえ、薪をくわえながら火を焚きながら温まる。レンガ調の家、煙突があって煙が出てる。 そして部屋にはクリスマスツリーが飾られ、クリスマスイルミネーションが照り輝いている。ショートケーキをみんなで囲みながらキャンドルライトつけて、ビン・クロスビーのホワイトクリスマスを聞いている。クリスマスというとそういうロマンチックなイメージがあります。あなたにとってクリスマスというのはどういうイメージがあるんでしょう。さっき言ったように、僕はクリスマスシーズンになるといつも思い出すことがある。僕が育った大阪市西成区津橋通り8丁目5番地なにわのブルックリン、ヤクザがいっぱいいるところ、ヤクザのエルサレム、親の言うこと聞かない賜物を持った人たちが大勢いる。そのなにわのブルックリンにもクリスマスはやってきた。俺が幼稚園の頃、商店が歩いてるとサンタクロースの顔やクリスマスツリーが飾られていて、不二家のお菓子屋の前に行くと、あのサンタクロースが履く靴、まあ履いてるのか分かんないけど、履くと見られている靴の中にお菓子やおもちゃがいっぱい入っていて、ネットでくくってある。俺はクリスマスになるとあの靴を履きたくなるんです。銀のやつとか真っ赤なやつ、あれ履く靴じゃないんです。でも俺は履きたくてたまらなくて、一つもらったら悲しんで二つ欲しいって言って、二つもらった時に一人で部屋の中でその靴を履いたら破けちゃったんです。だってあれ紙でできてるんだもん。俺はあれ履いて歩きたかったの。俺目立ちたがり屋だから。その頃から母親も靴いっぱい持ってた、その DNA が俺の中にあったんでしょう。靴欲しがったわけですよ。あのサンタクロースの靴が履きたいって、ね、だから未だにブーツ履いてんです。俺は今日もブーツですよ。そういう思い出がね、クリスマスになるとあの西成の富士屋のあのサンタクロースの靴思い出すわけですよ。もう一つは、僕はこの東京でセントメリーという学校を卒業したんです。セントメリーってね、当時は田町の方にあったんです。品川の手前、今は双子多摩川なんです。俺の時代は52カ国の子たちが来てたんです。イスラム教徒やユダヤ教、仏教徒やヒンズー教徒、カトリック、プロテスタント、みんなそこの学校に行ってたんですね。もう一つのカルチャーですよ。小学校1年生の担任の先生が小野陽子さんだったんです。ビートルズのジョン・レノンの奥さんですよ今の。玉代さんが、勝慎太郎のお母さんが息子を手つないで連れてくる。俺の方がやつより6年先輩なんですよ。デストロイヤーが覆面かぶって息子を手つないで入ってくる異様な姿、セントメリーインターナショナルスクール。でも6年生から高校生までそこ出たんだけど、その前は大阪で2年生、まあ1年生の後半から6年生まで大阪の城西学園という学校に行った。俺の2年先輩が和田明子だった。いろいろいるよね、どこの学校にでも。でも1年生俺は横須賀の方、まあ葉山に住んでました。親父が米軍の基地の中の NCO クラブのマネージャーをしてたんです。後に今は広尾にある、前は赤坂にあった三のホテル、米軍の将校のホテルの副総支配にしてたんです親父が。だ米軍関係の仕事をしてると米軍の PX でいろんなものを買える。だいたいあのベースの中っていうのは日本じゃないですからね、カリフォルニアですから。え、日本にカリフォルニアがあるの。だいたい基地はアメリカの住所ですからね。中に入ったらまるっきりアメリカですからね。食べるものももう全部アメリカからのもの、ドルで買うんですね。親父はいろんなコレクションありましたから、海星学園行った時に俺のクラスにクリスマスプレゼント、まあカトリックの学校だから寄付求めるんですよ。で親父がいろんなクッキーとかチョコレートとかキャラメルが入っている、そしていろんなおもちゃも入っているそのパッケージを全クラスにくれたんです。先生がそれを配ったんです。ホーランド君のお父さんからですみたいなね、メリークリスマス。みんなもらったけど一つ足りなかった、俺もらえなかったんですよ。だからクリスマスというと親父のプレゼント、俺のクラスのやつみんなもらったけど俺だけもらえなかったというそのトラウマがまだ残ってるんです。俺にとってクリスマス、ブルークリスマスですよ。俺たちの家庭ではクリスマスツリーの下にプレゼントを置く。美しいラッピングで それを包んでリボンがつけてある。そしてジョージへって俺の弟、ブレンダへ俺の妹、エリック俺の弟、そしてマーチ、俺の名前はアーサーだけど日本名は正幸、マーちゃんマーチって言うんですね、マーチ。そうすると12月25日12時回った時に俺たちプレゼント開けれることができる。会う時は1時、会う時は2時、寝てたら起き上がって、そしてみんなでプレゼント開けるんです。メリークリスマスと言って、そういう習慣が俺らの家庭の中にあったんだ。だいたい12月に入るとクリスマスツリーを親父が建てる。でみんなでデコレーションつけるわけです。そしてプレゼントが1つ2つ3つ4つって増えていくわけです。もう23、4日になるとプレゼントいっぱいです。そうするとやはりね、聖書の中に善悪の木の実から取って食べるなんてあるけど、目の前に素晴らしいものがあるとね、やっぱり見ますよ。で人間見るだけじゃダメなんだよね。やっぱアダムとエヴァは見て触って、あ取れちゃったって、食べちゃったってなったわけですね取れちゃったんじゃなくて取ったんだろうお前がってね、取れちゃったみたいなね。俺前家内と家内の誕生日にね、プレゼントあげるのを忘れて家内が落ち込んでる時に、俺アメリカでまだ結婚したばかりの時に、俺はどうしようもない夫だと思ってウィンドウ、車のウィンドウぶん殴ったらひびが入って割れたんですよ。あれやんと思ったんですね。やっぱり悪いことってどんどん雪だるまのようになるんですね。ほんで俺の友達がクリスチャンで生命保険会社で、そいつの生命保険に入ったんで電話したんです。おいガラスが割れた、保険金降りるかって言ったら、どうして割れたの、いや割れたんだと、いや説明がなってない、どうやって割れたんだ、いや割れたんだと、いやお前ちょっと説明しろ、いや手を置いたら割れた、な手を置いて割れるか、殴ったんだな、保険金は降りないってね。クリスチャンの友達に結局お前怒って殴ったんだなみたいなね。やっぱりね、人間って結局誘惑に負けるところってあるんですよね。そのプレゼント、ね、25日まで待てない。もう犬の目の前に骨が吊るされてるのと同じで、もうよだれが垂れてくる。最初は見てる、ジョージ、弟のように俺の方が大きい、やった。でも重さはどうだろうと。ジョージのと俺の方が重い、やったみたいなね。そうするともう開けられないから、イメージの中に何が入ってんだ。もうなんていうのかな、やっぱりね、待つことって大切だよな。お前ら、俺はアナログ人間だよ。メールのやり方だって分かんないし、俺のホームページ入ってんだけど自分のホームページの見方だって分からないんだよ。今日何書いてやったって俺のブログを人に聞かないと分かんねえんだからね。お前ら携帯電話でメールやるだろ、俺できねえんだから。でも昔はな、ダイヤルだったんだよ。電話も公衆電話だったんだよ。しょっちゅうかけられるんだ。お前らかけすぎだよ。もう俺もたまにはかけるけどね。え、立石真理子、初恋の人の家に電話するとき、あのダイヤル、ジーッジークチッジークチッ、ねえ、そして最後のナンバーでもう鳥肌が立つ。親父が出ないように、母親が出ないようにそれ出たらパーッと切っちゃうってあの頃の方がイメージ湧いたよな。もう家庭の中をその想像しながら電話した。もう今何でも想像する前にかけちゃうね。時たま奥さんにメール送ったと思ったらキャバクラレディに送ってたとかね、そういうことってあるでしょ。俺はないよ。プレゼントお重たい、中何が入ってんだろう、動かすガチャガチャガチャ、ね、そのうちにテープ下がはぐれてる。あ、はぐれてる、開けてもいいのかもしれない。誰もいない、そっと開けて、そしたらそこにエンジン飛行機があったの。俺らの時代、このおもちゃのような飛行機に本物のエンジンがついてて、本当にガソリン入れてプロペラを回しながらダダダダダンってエンジンがかかって、そしてチョークでエンジンをコントロールする。そして外に出て行ってワイヤーがついてて、それを自分で飛ばすの。もうね、迫力ある、その飛んでるパワーが腕に感じる、ね、 やはり少年が男になっていくプロセスの中でやっぱり男はエンジンとガソリンだみたいな、なんかわけわかんないけどやったーって喜んでた。そして見なかったかのようにまたテープを貼ってそのままにしてた。さあクリスマスの日どういうふうにして驚けばいいだろうか、もう内容知っちゃってるから、おっすげえみたいな、こう一生懸命練習しながらクリスマスの日を迎えた。そしたらクリスマスの日その贈り物はないんですよ。あれ、あ、親父きっと最後に隠して俺に出すんだろうな、期待してた。全部プレゼント交換した後、親父がこれお前のプレゼントだってこの小さなパッケージくれて、中開いたら紳士用の黒い財布、小学6年生が紳士用の財布持ってどうすんだ、俺らは定期の包みしか持てないのに、中見たらお金もないし入れる金もない、なんだよこれはと。そして飛行機が全然出てこなかった。ほんで俺は見たと言えない、やっぱりその頃真面目だった、 A 型の天秤座極めるタイプ、ずっと我慢した。20代になって初めて聞いた、親父に飲んでる時に、親父俺聞きたいことあるんだよ、あの俺が小学校6年生の時にクリスマスツリーの下に確かに大きなプレゼントがあったんだ、実を言うと俺はクリスマスの前にそれを見た、エンジンの飛行機だったんだよ。でもクリスマスにそれもらえなかった、親父覚えてるかって、覚えてるんだよ、実はな、クリスマスの前にあの飛行機本当に飛ぶか俺は試したかった。そして米軍の基地に入ってエンジンかけてそれ飛ばしてたらワイヤーが切れて飛んでいっちゃった、墜落してぐちゃぐちゃになったんだ、これはもうお前にあげることできないと。そして買いに行こうと思ったけどもうクリスマスで店が開いてなかったと、ホリデーで、でしょうがないから俺がもらった財布を代わりにお前にあげたんだってわけ。やっぱりそうだよなって、俺全然愛感じなかったもん、あの財布に。小学校6年生でなんでこんな財布なんだと、わけわかんないよ。ようやく分かって20歳になって、だからクリスマスになると俺そのトラウマが出てくるんですよ。サンタクロースの靴、そして開成学園のみんながもらったプレゼントで俺がもらわなかったプレゼント、そしてあのクリスマスツリーのあの飛行機、幻、俺の手に入らなかった財布、ねえ、それいつも思い出すんだよ。俺たち贈り物というとね、もうすぐプレゼントって思うじゃん、クリスマス、ねえ。オー・ヘンリーの短編集の中に賢者の贈り物という、ね、短編がありますよ。3、4ページですよ、5分もかからない、ね、チャンスあったら読んでみてください。スタートはこうですよ、1ドル87セント出てくるんですね。3度数えても1ドル87セント。デラはジムのためにプレゼントしたい。そしてそのプレゼントのためにもう何ヶ月も前から貯金してた。八百屋に行き、肉屋に行き、乾物屋に行き、お金をねぎってねぎって1セントどうかを貯めて、1ドル87セントの中で60セントは1セントどうか、ケチな人ねと思われながら顔から火が出るような恥ずかしい思いをしながら、デラはジムにクリスマスの日に贈り物をあげたいから一生懸命節約して1ドル87セントまで貯まった。しかし明日はクリスマス、1ドル87セントで何が買えるんだ。昔はジムは30ドル月給をもらってた、その頃は豊かだ。今は不況の煽りで20ドルしかもらえない。自分たちの住んでいる家は家具付きで8ドルもする。そして家具はボロボロ。彼女はベッドの上で泣きじゃくる。そして彼女は思う、人生はむせび泣きにすすり泣き、そして微笑み、この3つで成り立ってると。そしてほとんど人生はすすり泣きだと。彼女は むせび泣いた後すすり泣き、そしてすすり泣きが終わった後ベッドから立ち上がって窓の外を見る。灰色の庭に、灰色の垣根の横に灰色の猫が歩いている。まさに心は灰色。明日はクリスマスなのに、ジムにあげるプレゼント1ドル87セントで何が買えるんだ。彼女は嘆く。ジムにどこにもない立派な素晴らしい、そして彼にとって名誉ある贈り物をあげたいんだと彼女は思う。でもお金が足りない。窓と窓の間に釣り鏡がある。ひびが入ってて、痩せている人は自分の姿をどうにかつなぎ合わせて見れることができる。彼女は痩せてるから自分の姿が見れる。見ていると血の気が引く。彼女はアップにしている髪の毛の紐を解いて髪を垂らしてみると、この褐色の髪が滝のように流れ落ち、膝の下までその髪の毛は流れ落ちる。もう髪の毛のまさにコートのような長い髪。このデリンハムの家族、ジムとそしてデリンハム夫人、デラが誇るものが2つある。祖父親父から手渡されてきたこの金の懐中時計、そしてデラのこの長い褐色の素晴らしい滝のような髪の毛。シバの女王がもし生きていて、このデラがシャワー入った後窓越しからその髪の毛を乾かしている姿見たら、あのシバの女王が持っている宝石や財宝はデラの髪の毛に比べれば何の価値もないと思えるほどデラの髪の毛は美しい。もしソロモンがまだ生きているならば、このジムたちの家の地下室にその家を貸す、まさに人として宝石を積んで暮らしているとするならば、ジムがその前を通ってちょっと自分の金の時計を見たときに、ソロモン王は自分の持っている財宝なんか何の価値もないと思うほど高価な金の時計。彼女は決心する。髪の毛をアップにして外に出ていく。そしてソフィーニーというかつら屋に入っていって、そこの大柄のマダムに、髪の毛買ってくれますかと聞く。見せなさいと紐を解いてその髪の毛を垂らすと、そのソフィーニのオーナーは20ドルねって言う。そして彼女の髪の毛は切り落とされ、20ドルを手にし、これで21ドル87セントになる。こっからジムが帰ってくるまで2時間、彼女は胸をときませながら、このジムにとって素晴らしい、まれに見たことのない立派な名誉ある贈り物を心ときめかせて、彼女は買いに出かける。そしていろんな店や店を巡り歩いてようやく見つけ出す。それがプラチナの鎖。これはジムの時計にぴったりだと彼女は確信する。これならばジムの金の時計に釣り合う、そういう鎖だと。ジムはいつも時計を見るときに恥ずかしそうに見ている。革の古い紐がついていて誰にも見られたくない。このプラチナの鎖をつければジムは1日に100回以上その時計を堂々と人の前で見せながら見ることができる。21ドルを払って87セントが残っている。その21ドル払ったプラチナの鎖を手で握りながら彼女は家に帰ってくる。コーヒーを作り始め、ジムは7時に必ず遅れないで帰ってくる。ようやく7時になって階段の上る音がする。 扉が開かれる。ただいまとジムが入ってきて彼女を見たら目が点になる。ジム、大丈夫よ、髪の毛は伸びるんだから、あなたのプレゼントのためにしたのよ、だから心配しないで。彼女はジムが帰ってくる前に、神様どうぞこんな短い髪の毛でもジムは今までと同じように私が美しいと思ってくださいますようにと祈ってる。ジムはニコッとして、いや実は自分がびっくりしたのは、まあ、プレゼント開けてみろよ。彼女はプレゼントを、ジムからのプレゼントを開ける。そしたらそれがなんと、彼女がもう以前から欲しがっていた、もう芸能人が買うことができる高価なブロードウェイで売っている宝石散りばめた別光の櫛だった。横櫛と後ろ櫛セットのこの高価な普通のお金では手に入らないのを、ジムが彼女のために買ってきてくれたけど、彼女はそれを使う髪の毛がない。大丈夫ジム、髪の毛は伸びるんだから。でも私のプレゼント見て、ね、でそのプレゼントを手渡す。そしたらそれがプラチナの鎖だった。ジムはニヤッと微笑する。ベッドに横たわって自分の頭に手を置いて、クリスマスプレゼントは置いとこうと。違う意味でクリスマスをお互い楽しもうよ、いつかプレゼント使える時があると。どうしたの、いやお前のためにこの櫛を買うために俺は自分の金の時計を売っちゃったんだよ、ね、この話を王ヘンリーは締めくくる。彼らこそ現代の賢者たちだと。聖書の中に3人の博士が星に導かれて、当時のバビロニア、今のイランから星に導かれてベツレヘムまで、黄金乳香もつ薬を持って、あのベツレヘムで生まれたイエスのもとにその贈り物を持ってきた。そこからクリスマスに贈り物を捧げるという習わしが始まったんだと。でもこの賢者と同じように現在の賢者はデラとジムだと。彼らのやった行いは愚かに見えるかもしれない、しかし彼らこそ現在の賢者である。とあの3人の博士たちは素晴らしい贈り物を持ってきたけど、大切なのはその贈り物以上にその背後にある真心だ。ジムとデラには真心があった。そうです、クリスマスというのは真心なんです。真心の現れが形のプレゼントであって、プレゼントそのものではないんです。私たちは高価なプレゼントもらったら嬉しい、あこれは安いものだ、もらったからあげるという、そういう習わしになってしまいやすいんです。でも大切なのは思いやりなんだということです。貧しくても思いやりを忘れない、その思いやりの背後に犠牲があるということです。自分の大切なものを犠牲にしてその人にいいものをあげたいという優しい真心です。神は実にその一人子イエス・キリストをお与えになるほど、ようあなたを愛された。クリスマスとは神の真心なんです。ラテン語でキリストが贈られた、キリストが贈られているというのがクリスマスの意味です。イエス・キリストがあなたに贈られた、ヘンデルのメサイアが歌われるのはメシア、救世主、救い主という意味です。救い主が私たちに贈られた、これは神の真心が私たちに贈られた。神から離れ虚しさ、貧しさ、寂しさに苦しんでいる私たちの心に、絶望の闇に希望の光を与える存在としてイエス・キリストが与えられた。過去犯した罪、今犯している罪に苦しんでいる私たちに、見よマリアは男の子を産む、その名をイエスと名付けなさい、この方こそご自分の民をその罪から救うお方です 救いが与えられた、罪の許しが与えられた、そして無償の愛が与えられた。私が来たのはあなた方が命を得、それを豊かに持つためです。命が与えられた。死の恐れ、不安、無力から私たちを解放し、豊かな命を与えるために神はこの地上に来てくださった。宗教は人間が神のところに行こうとすることです。クリスチャニティは宗教じゃないんです。神が私たちのところに来てくれたんです。愛を与えるために。これは神の思いやりがクリスマスに現れたということです。汚い臭い馬小屋で生まれ、33年半の生涯を歩まれ、カルバリの丘十字架の上で思いやりをもたらすために来た神に、人間は思いやりのない行動をします。宗教家、政治家、民衆、皆グルになって、イエスを悪魔呼ばわりし、お前は神を侮ってると言い、そして鞭打ちの刑をし、真っ裸な姿にして十字架にゴツンキ打ち込み、クソも正面も垂れ流しながら、イエスは十字架の上で肩は脱臼し、肺は収縮しながら、罪人の私たちを見ながら、彼らを許してあげてください、自分が何をしているのかわからないでいるのです。そして罪なきお方が罪人の我々のために死んでくださった。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちの罪のために十字架の上で死んでくださることによって、神はご自身の愛を明らかにしておられる。双葉邸指名が初めて明治時代に愛という言葉が日本に入ってきた時に、彼は公約しました。あなたのためなら私は自分の命を捨ててもいいです。使命はどこかで聖書に触れたんでしょう。人の子イエスがともあなたのために命を十字架の上で捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持ってません。人間が体験する愛は小さな狭苦しい次元の浅い低い愛、神の与える愛は大きな広い、誰一人として漏れない深い、どんな問題罪も解決し、絶望から希望へと引き上げる大きな愛。クリスマスは神の大きな真心があなたに与えられた。イエス・キリストが与えられた愛が、罪の許しが、救いが、この真心を無駄にしないでください。聖書の教えの一番大切な教えは、心と思いと知性と力を持ってお前を作り生かし愛してくださっている神を愛することだと。同じように大切なのは、自分自身を愛する隣人を愛することだと。愛しやすい人を愛せる。でも私たちの中に愛せない人がいる。憎む人がいる。許せない人がいる。なんで許せないんだ、なんで愛せないんだ。自分自身が愛せない、自分自身が許せない人、自分に計られている計りで人を計るんです。でもそんなあなたも、俺はお前を愛してるよ。お前を見捨てないよ。あの放蕩息子は、親父の財産を湯水のように使い、遊女に溺れ、そして金をばらまくような生活をして、そして最終的にはお金がなくなり、豚の世話をする飼育係になり、そして豚の食べてるイナゴ豆で自分の中を満たしたいほどであったけど、誰一人彼に与えようとはしなかった時、彼は気づく。父のところには雇い人が大勢いるではないか。その雇い人たちは父親からおいしいものをいただき、平和に暮らしている。俺は父のところに帰ってこう言おう。お父さん、私は神に対してもあなたに対しても罪を犯しました。もうあなたのことを呼ばれる資格はありません。でも雇い人の一人でもしてください。そう言おうと決心し、ボロボロになりながら彼は父親のもとに帰っていく。親という漢字は木の上に立って見ると書く。まさに父親は木の上に立って見ていた。息子が旅立った時、その背中をずっと見つめながら、早く帰っておいでと毎日のように木の上に立って見てただろう。そして息子が父親を見つけたのではない。父親がこの哀れな息子を見つけ、走り寄って息子、彼を抱きしめ、もう豚の匂いはするわ、ボロボロの彼を、罪汚れた彼を、汚い風呂に入ってこいって言うんじゃなくて、その汚れを自分の懐に受け止めて抱きしめて接吻する。そしてこの子に新しい履物を着せてあげなさい。上着を着せてあげなさい。 しもべではない私の息子が帰ってきた、祝宴を始めよう。これが父なる神の私たち罪人への愛なんだと。神の思いやり、聖書の中にある。それはあなたへの思いやりでもある。イエスはクリスマスの日、マリアが身をもってイエスを誕生させようとする、つわりがやってくる、陣痛がやってくる、宿屋を探す、宿屋は部屋はありませんと閉ざす。だからイエスは馬小屋で生まれざるを得なかった。でも馬小屋ということは私たちのグッドニュース、私たちの心を示しているのかも分からない。汚い臭い誰にも見せられないような心の中にクリスマスプレゼントは生きてくれる。処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマニュエル、神我らと共にいる。神は遠くにいない、あなたの近くにいる。神は宮殿の中にいるんじゃない、教会の中にいるんじゃない、馬小屋の中に生きて働いてくれる。あなたの心の中に神は住んでくれる。あなたの体こそ神の宮なんだと言ってくれる。マリアが扉を叩いたように、このクリスマスの夕べ、イエスはあなたの心の扉を叩いた。マリアが言われたように、あの宿屋の主人のように、部屋は自分の欲でいっぱいです、あなたに部屋はありませんとあなたは閉ざしますか。このクリスマス、キリストが私に与えられた、こんなどうしようもない罪汚れた馬小屋のような心かもしれません。でもこれでよいならイエス様、どうぞ私の心にお入りください、住んでください。メリークリスマスとあなたは言うか。あなたの心一つです。心が変われば態度が変わります。態度が変われば行動が変わります。行動が変われば習慣は変わります。習慣が変われば人格変わります。人格変われば運命変わります。運命変われば人生変わります。誰でもどんな人でもイエス・キリストの愛のうちにあるなら、その人は新しく作られたもの、古いものは過ぎ去った、見よ全てが新しくなった。今日あなたは新しくなれます。ぜひ心を開いてみてください。クリスマス、キリストがあなたの心を叩いています。頭で知るだけじゃ十分ありません。クリスマスムードを読むのもいいでしょう。でもクリスマスのスピリットをハートの中に意識してみてください。今日が救いの日、今日が恵みの日。2011年、100年に一度の未曾有の出来事があった悲しいこの日本列島に、クリスマスソングが鳴り響き、そしてイエス・キリストが生まれたメッセージが語られています。そしてその方はあなたの悲しい心に生きてくださって、あなたと共に泣き、あなたと共に歩み、あなたの中にある本来神が作ってくださった素晴らしい魅力的な女性、男性を引き出してくれる、あなたのパートナーになってくれるんです。この方を求めてみませんか。必ず今日あなたの心に入ってくださいます。お祈りしましょう。頭を垂れてまぶたを閉じながら、もう一度メッセージを思い起こしてください。神は実にその一人子イエス・キリストをお与えになるほど、ようあなたを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が誰一人滅びることなく永遠の命を得るためである。クリスマスシーズンがやってきました。クリスマスソングが流れています。多くの人はクリスマスムードに酔っています。でもクリスマスはスピリットです。あなたのハートの扉を今までジーザスは叩き続けています。自然界を通して、波の音を通して、鳥のさえずりを通して、聖書の言葉を通して、私の頭にイエスはいます。心にいるか分かりません。私も心の中にこのクリスマス、キリストが送られたというのを受け止めたいと思います。神の思いやりを私も味わいたいと思いますという方、一緒に祈ってみてください。心を開くお祈りです。必ずあなたの人生は祝福されます。初めての方はかみしめながら、すでにジーザス信じる方は新しく祈る人を励ます意味において、確信のない方は確信を持つために一緒にお祈りしましょう。心を開く、クリスマスプレゼントを受け取る、神の思いやりを受け取るお祈りです。お祈りしましょう。イエス様、私は罪人です。あなたを知らずに
自分中心に人生歩んでいました。お許しください。このような私のためにあなたは馬小屋で生まれ、十字架の上で罪のために死んでくださり、蘇ってくださったことを感謝します。どうぞ今日私の心の中にお入りください。あなたを受け入れます。あなたを信じます。この祈りに応えて、ジーザスが、クリスマスプレゼントが私のハートの中に入ってきてくださって、クリスチャンになれてありがとうございます。アーメン。今日一緒に祈られた方、あなたのハートの中にクリスマスプレゼントがこれからもずっと神あなたと共にいますというインマヌエルなる方がずっとこれから一緒にあなたの人生を歩んでくださいます。あなたをますます自由にし魅力的にしてくださいます。この神の思いやりを心に受け止めながら、残されたあと何時間かのこのクリスマスの日、その優しい思いやりを言葉を通して行動を通して周りの人々に今日から分かち合ってみてください。長い時間どうもありがとうございました。メリークリスマス、おめでとう。
賛美をしながら、どうぞ主の主への感謝の気持ちを捧げてください。
主よ感謝します、すべての
主を感謝します。 Lord, we thank you. またこうしてあなたの恵みに預かることができることを感謝します。 Thank you so much that you have poured upon your grace. イエス様、あなたを信じているということは私たちに希望があり、そして目標があります。 Because we believe in you, we haveHope. We have a reason to live. 神様、この希望を失った国、この日本を主はあなたが変えてください。 And we ask that you will change this country, Japan, who's looking for hope. 朝のように私たちも周りの人たちにこの愛を分かち合うことができるように、どうぞ勇気をください、情熱をください。 We ask that you will give us the passion, the love to share your love to other people. どうぞ今集めた献金は主はあなたのものです。どうぞあなたの御国の建設のために用いてください。 And we ask that you will use this offering that we gave to build your kingdom.この2011年の最後の1週間も、主はあなたと共に、あなたの光の中を歩むことができるように導いてください。And we ask that you will lead us the last week of 2011, that we will walk with you, that we will walk in your light. どうぞあなたの道を示してください。We ask that you will show us your ways, you will direct our path. 心から感謝して、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。 We thank you. In the name of Jesus we pray. Amen. 主に大きな拍手を。今日もハーベスト皆さん、来てくださってありがとうございます。 We thank you all for coming to Harvest tonight. 2011年最後、がクリスマスっていうのもすごいなと思います。 It's our lastSunday of this year and it's Christmas Day. 今日初めてこのハーベストに来てくださった方っていらっしゃいますでしょうか。ただちょっとその場で立ってですね、お名前だけ聞かせていただければなと思っているんですが、
Is there anyone here for the first time? If you can stand up where you are and tell us your name, that would be great.
誰かいますか。いませんね。はい、では報告に移りたいと思います。 Going into announcements、来週1月の1日、青松先生が来てくださいます。ハーベストも休まず、やっていきますので、皆さん、もし、1日も、賛美したいと礼拝したいと、いう方たちは みんな集まってくださったらなと思います。 Yes, Harvest will not, will continue, will begin again on the 1st January. So if you like to come and worship with us, please do. その後もですね、朝イカピーとスタンデラコアさんと続きます。 And we have Arthur again and イカピー and Stan、on the lineup、ですね、31日、1日の前の大晦日なんですが、ここで11時からカウントダウン礼拝もしますので、もし、ご興味のある方は、夜11時ですが、どうぞ来てください。 We also have、on the 31st、we have a countdownworship service at 11 p.m. So if you're interested in coming here, please do.
いつものようにというか、今日はクリスマスなのでちょっと、豪華ですね。後ろの方に、サンドイッチとちょっと飲み物ありますので、もし交わり持っている方は交わり持ってください。And we have some sandwiches and some drinks in the back. So if you have time to fellowship, please do.
ですね。じゃあ最後に、もう一曲歌うんですが、ちょっと待ってくださいね。朝は帰っちゃいますか。もうちょっと待っててくださいちょっと一曲歌って、じゃあ終わりにしたいと思います。皆さん立ってください。 Please stand.
You are holy,
You are holy,
You are mine.
Worthy of praise.
Worthy of praise.
is my saving grace. He will live forever, He is Ancient of Days. He is Alpha, Omega, beginning and end. He's my Savior, Messiah, beginning and end. He's my Prince of Peace, and I will live my life for peace, and I will live my life for you. He's my Prince of Peace.